こんにちは、一人ビジネス西田光弘です。本コース主第2号をお話しいたします。第2号ではですね、セールスツールというお話をしていきます。セールスツールですね。まずはですね、セールスツール本編に入る前に前回のおさらいを少ししていきたいと思います。前回お話しした話というのは、ボトルネックの話であるとか本コースから得たいものというようなお話をいたしました。でもまずその前にですね、この第2号をですね、聞かれている方で、第1号の方を聞かれてない方がもしかしているのではないでしょうか。その辺をですね含めてちょっとおさらいをしていきますね。1回目ということで、第1号はですね、どんなビジネスの状況をスタンス、どんなことに悩んでいるかというですね、対象というかターゲットというか、こんな方に、本コースを、そして種をですね作ってますよというようなお話をしました。それはどういうことかというと、そのボトルネックの話ですね。ボトルネックというのは、種の第1号聞いてもらえば分かるんですけど、天井感というんでしょうかね、頭が抑えられているような感じというか、伸び悩みというか、そんな話をしたんですけども、そういう人がなんかうまく突破できればなということで、本コースから得たいものをですね書いていただきました。でその本コースから得たいものっていうのは、第1号第2号だけで済むことではなくて、この本コースをですね毎回毎回受けていくことによって、少しずつじわっと解決することっていうのもいろいろあると思いますので、いつもその本コースから得たいものというですね、メインの質問をですね、なるべくなるべく忘れないように、してみてください。そしてですね、今後週を通してですね、どんどんその、ビジネスというか経済というか、経営というか企業というか、いろんなお話をしていく中で、初めて聞く言葉っていうのはですね、どんどん出てくると思うんですね。でなるべく初出ですね、初めて出てきた言葉に関しては、説明、どんな意味か、定義付けなんかをしていきますので、もし2号3号と聞いていって、あれこの言葉なんだろうな、例えばボトルネックもそうですけども、ボトルネックって聞いたことあるけど本当のとこはどういうことなのっていうようなことが、もしそう思ったらですね、だいたい前の方に戻っていただければ、私は気をつけて初出の言葉はですね説明定義付けをしてますので、分かんないときは戻って聞いてみてください。そして1号ではですね、その戦術戦略というようなですね、その見え方というんでしょうか、見えるもの見えないものというような、そんなようなお話をしていきました。でその戦術であるとか戦略の話に基づいてですね、ワークをですね、ワーク、宿題と言ったらいいんでしょうか、宿題というとですね、なんかお勉強の宿題みたいなですね、ちょっとネガティブな、意味があるので宿題とは言わないんですけども、大体ずっとワークと言いますので、今後通していきますけどですね、ワークが出てます。例えばヨドバシカメラはどうしたこうしたとか、マクドナルドのクーポンがどのこうのとかですね、そんなようなお話をしていたんですけども、覚えていますでしょうか。もしくはまだやってない方、ぜひですね、聞いてみてですね、やってみてください。毎回ですね、いろいろなテーマで進んでいくんですが、もちろん1回1回1号1号だけをやったとしても効果はあるようにですねお話をしているんですけども、やはり続けてですねステップを組んで踏んで、だんだん積み重ねていった方がですね相乗効果が出てきますので、ぜひですね、前の号のですねワークもやってみてください。さてそれではそういった意味を含めて、今回の学びというかですね、ワークにつながっていくんですけども、セールスツールの話をしていきます。でセールスツールっていうと、例えばそのですか、営業のチラシとかパンフレットとか、そういう営業系のことを思い出すかと思うんですけども、セールスツールというのはですね、もういわゆるその販売につながるものであれば、あれもこれもいろんなものを含んでるんですけども、例えば名刺であるとか、それからリーフレット、パンフレット、ダイレクトメール、ハガキ、それからフリーペーパー、もう目にするものがもうほとんどセールスツールだと思っていただいていいぐらいですね、いろんなセールスツールがあるんですね。でそのセールスツールっていうのは、1号でもお話をしているその戦術であるとか戦略という部分から何かの理由があってですね、そのセールスツールになってます。 なので裏を返して言えば、そのセールスツールを眺めていけばですね、この会社はこのお店はこの業種はですね、何がしたいのかなっていうのがだんだん見えてくるんですね。まあ、それが仕組みメガネの一つですので、今回はそのセールスツールを通して、しかもセールスツールはあれもこれもやってもですね、本当にたくさんありますので、今回はチラシを中心にですね、セールスツールを通した仕組みメガネの付け方、考え方、見抜き方というのをやっていきます。毎日家に帰って、ポストをですね見るとチラシが入ってるとかですね、例えば、マンションだったらですね、集合ポストがあって、その集合ポストはもしかして管理人さんが片付けてるかもしれないし、集合ポストの下にですね箱なんか置いてあってですね、いらないチラシをポンと捨てるようになってるかもしれないですね。それからそうじゃなくて、一戸建てなんかの方であれば、自分でポッと持ってきてですね、すぐそのままですね、新聞紙等のですね、紙ゴミの中に直行してるかもしれないですね。そういうですね、普段無意識に捨ててしまっているチラシからいろんなことが学べますよっていうようなことをお話をしていきます。もちろん今はですね、ポストの話をしましたけども、これは駅で、街で、街頭で配られる、ティッシュでも同じですね、それから、配られるチラシもありますよね。そういうのでも全く同じことは学べていけるということなんですよね。するとですね、今言ったみたいにずっと捨て続けていく人とですね、今日これからセールスツールの見方というのをお話をして、毎日ですね、毎日ほんの一個だけ仕組みメガネを通して、見続けた人、3ヶ月間、例えば90日ですね、まあ、90日、企業100個にしましょうか、100個見続けた人と毎日毎日捨て続けた人だったらどうでしょうか、戦術とか戦略を見抜く目っていうのはものすごい差が出るんではないかなというふうに僕は考えてるんですね。ですので、今日以降はですね、考え方をお話をしますので、なるほど、こうやって見るんだっていうところのご自身の変化をですね、ちょっと感じてみていただければそれでいいかと思います。では、早速本題の方に入っていきますね。今回はそのセールスツール、しかもその中でチラシにですね絞って、お話をさせていただきます。で、チラシを見る上ではですね、こんな風に見たらいいですよ、こういう角度から観察するんですよっていうお話を、どんどんしていくんですけども、そのお話はですね、見方とか考え方をワークとかでやっていただくんですが、1号でも言ってることなんですけども、正解とか不正解、これはないですよということですね。合ってる合ってないっていうのは、1号でもこれもお話をしました。そのお店の店主なりですね、経営者なりトップなりのところに行って、これの意味はこういう意味で作ったんですかと、で、その方が本音で話してくれない限りですね、正解とか不正解、いわゆるだから丸がつくか×がつくかというのは分からないんですね。なので、考え方を身につけるワークをするっていう上では、合ってるか合ってないかっていう観点はですね、ぜひ持たないでですね、とにかく考えることに意義があるんだっていうふうに、進めていってください。もちろんそれは、その発想のレベルが高いねとか、低いねとかいうことも関係ないです。大事なのはですね、その考える、見抜くことをですね、考える努力をしていくっていう、その癖をつけていくということですね。というふうに考えると、例えばですね、じゃあ私のようにですね、情報を発信している教え業だから、今日これからご紹介しますけども、ピザ屋さんのチラシは何にも関係ないねということではないということなんですね。もしくは逆に、ご自身が飲食業をやってるとしますよね。そうすると、私のような教え業のビジネスは関係ないねと、それから整体屋さんの話は関係ないねと、それから僕はインターネットでは集客しないんですよねと、教材を買うのにはですね、たまたま僕の教材はですねインターネットで買ったんだけど、集客はインターネットじゃないんだよねって言うと、全然関係ないよと言って情報を捨てないでほしいんですよね。全部いろんなところで根っこはつながってますので、自分と違うからっていう理由でですね、切り捨てないでほしいですね。それからもう一つ多いのはですね、うちの業界は特別だからとか、僕の商売は特別だからっていうような方というか、そういう思いを持っている方、口に出さないように、出さないにしてもですね、特別な業界なんてないですね。基本的には全部商売ですので、一緒ですので、自分だけ特別ってことはもうないというふうに思っていただきたいですね。で、そのためにはピザ屋だろうと飲食だろうとですね、癒しだろうとですね、何でも参考にするぞという意味で、その裏にどんな戦略があるのかということを、見抜いていってみてください。 そうするとその店主なりオーナーなり経営者がですね、どんな目的で作っていたかっていうことがですね、見えてきます。ではセールスツールっていうものがですね、どんなものかということをですね、ざくっと上げていきましょう。さっきもちらっと申し上げましたけども、名刺がそうですね、それから1号でも出てきましたけども、ポイントカードもこれセールスツールですね。それからもちろんパンフレット、これセールスツールですね。会社の案内が書いてあると。それから封筒にもですね、こんな場合には我が社にご用命をということで、ホームページが入っているとか URL が入っていればですね、それから電話番号が入っていれば、もしかしてフリーダイヤルが入っていれば、これもセールスツールですね。そしてもちろんホームページもセールスツール、ダイレクトメールもセールスツール、そして、自分なり会社なりのですね、プロフィール、概要、案内、これもセールスツールですね。そしてですね、三つ折りの小さなですね、パンフレットと言わないまでもリーフレットってのありますね。あんなのももちろんセールスツールですね。それからティッシュもらうと、ティッシュの裏にですね、小さな紙が入ってる。それからその中に8つぐらいに折りたたんでですね、チラシがこっそりと入ってると。あんなのも全部、セールスツールですね。ただそういうのを一個一個解説していくんではなくて、今回チラシを中心にですね、お話をしていきますけども、だったらチラシで学んだことは、封筒では応用できない、ホームページでは応用できないって話ではなくて、チラシの見方が分かればですね、ホームページでもその見方っていうのは、応用できますので、うちはチラシ巻かないよと、僕はチラシは巻かないし、そういう業界じゃないよっていうふうに考えないで聞いていただきたいですね。ではですね、今回は5つ用意しました。特に優れてるからとか優秀だからとか、そういう理由でですね、この5個を選んだわけじゃないです。たまたま、うちの、事務所の入ってる、ポストの中に入ってたですね、チラシと普段生活している中で手に入ったチラシですね、それを5つだけですね。1つがピザ屋さん、それから、1つがほかほか弁当の弁当屋さん、それからあとは癒し系のスパですね、スパの業界、それからもう一つ印刷業界と、あとは新聞ですね、この5つを用意しました。ということはどういうことかというと、たまたまこれを用意しただけですから、いやうちにはそういういいチラシは入んないんだよねとか、そういうことじゃないということですね。毎日の生活の中で手に入るチラシで十分に学べますよという話です。そういうつもりでですね、この5つを用意しました。では早速ですね、ワークに入っていきましょう。まずはじゃあピザ屋さんのをやろうかと思うんですけども、私がですねこれについて、これはこういう部分がこうでああでこうでっていう風に分析するというよりも、ご自身がその一枚をパッと見てどういうところを見ているのかというところに気がついていただきたいんですね。今サンプルとしてそこに乗っかっていると思いますので、そのチラシをですね見ていただいて、ご自身が目が行くところ、それから動線、何に意識を取られているのか、何を見ているのかということを、自分を観察してみていただけますでしょうか。もちろんノートとか使ってですねメモしていただけるといいですね。こんなことを自分は見ていたんだよねということですね。ではそうですね、チラシを見る時間なんですね、通常は30分も見てませんので、数分だと思います。でここでもですね2分ほどで、チラシを見てですね感じることをメモ観察してみてください。それでは2分間どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。自分の見ているところ、視線、それから考えていることを観察することができたでしょうか。なるほど、自分はですねそういうところを見ているのかっていう気づきがあるかもしれないし、いやこのぐらいのことをいつも思っているよということがあるかもしれないですね。ではそれに対してですね、じゃあ西田はどんなことを見たのかということを、例としてお話をしていきますね。まずこのピザチェーンはですね、このチラシを入れてそもそもリピートしたいのかな、新規のお客さんを取りたいのかなっていうふうになんとなく考えますよね。それはですね、この後一個一個お話していきますけども、どうやら新シリーズスタートって書いてあるんですよね。なんか新製品を売りたいんだよね、ふーんっていうふうに見ているわけですよね。でずっと下の方に行くと、なんか引き換え券がついてるわけですね。なんか携帯ストラッププレゼントってなってるんだなと。そうするとそもそもこれって新規なのかな、リピートなのかなって考えたわけですから、この携帯ストラップをプレゼントして、なんだろう、名前取りたいのかなとかですね、 そもそもピザ屋っていうのは基本的には住所分かっているじゃないですか。名前も住所も電話番号も通常は2回目以降分かってるはずですよね。そうするとこのチラシを配って何度も何度も買ってもらいたいのかなとかっていうふうに考えてみるとか、そうじゃなくっていわゆる絨毯爆撃のようにですねポスティングをして、まだ1回もですね食べたことのない人にですねストラップがあるから買わないっていうような新規の人を見つけたいのかなと。でもしかしたらですねこういうプレゼントに釣られて、買う人っていうのは次もプレゼントで買うのかもしれないっていうデータがもしもですよ仮に取れたとしたら、その人に家だけポスティングとか DM を送ったらですね、そうするとまた売り上げって 将来ですね上がる、そのためのデータ取りとかっていうふうに考えてみるわけですね。でまた目を移すとそこに QR コードがあるわけですね。 QR コードがあるっていうことはこれホームページにつながってて、なんかホームページでプレゼントしてるのかなとか、もしくはキャンペーンにもう申し込みちゃうのかななんていうふうにまあ見るわけですよね。で上を見るとなんか16茶なんていうふうになってるわけなんですけども、なんで16茶なのかなと、いろんなお茶がある中でですねなぜ16茶なのかななんていうふうに考えてみるわけですね。とこのピザの例を見ただけですね、そんなふうに頭の中がくるくるっと動いているということですよね。で今ご自身でやっていただいたんですけども、何を見ていただきたいかっていうと、お客さんとして自分がですねどう反応しているか、自分がどこに反応して何をしているのかなっていうことを観察していただきたいんですね。でそれはお客さんとしてどう反応したかっていう理由もですね分析してもらいたいんですね。っていうのは例えばですね、そういうストラップとかのプレゼントに反応する人は世の中必ずいます。でも反応する人がいるってことは、反応しない人、絶対に反応しないというですね、ポリシーとかスタイルを持っている人もこれもいるんですよね。ということは自分の反応が分かればですね、その反対の側のですね、反応の人というのも、これは例えば将来チラシを作るとかホームページを作るとか、反則を考えるというときに、お客さんのスタンスとかですね、ポリシーというかですね、こういうお客さんもいるよねっていう一つのデータベースになるんですね。それが、まずはお客さんモードですね。なるほど、そんなことを感じてるんだなと。で、もう一個はですね、観察モードですね。これはですね、商売をやる側としての観察という意味ですね。まあ、今のもお客さんモードも観察に似てるんですけども、もう一つは、その設計者側としての観察モードですね。なんでここで携帯をプレゼントしてるんだろうなと。なんでここで、この16茶なんだろうな。なんでこれは引き換え券をつけてまでこの新製品を売ろうとしたんだろうなということを考えながら見るんですね。そうするとご自身のお客さんとしての反応と、いわゆる経営者のですね仕組んでる仕込んでるですね、こういうふうにお客さんに動いてほしいなということとの、感情の行ったり来たりというんですかね、動きの行ったり来たりが観察できるわけですね。じゃあこのピザだけではなくって、今度はですねそのお客さんモードとその観察モードというのを次のチラシでですねまた見てみましょうということですね。なるほど、ピザでそんな風に見るのかというふうに思っていただければ、まあそれはそれで OK ですね。もう一つはですね、ドラえもんですね。ドラえもんの、これはほかほか弁当チェーンのプレゼントのキャンペーンなんですけども、ちょうどですねこの収録の時期にですね、弁当を買って何か応募するとですね、どうやらそのドラえもんのキャンペーンで何かが当たるらしいというようなハガキなんですね。でこれは近所にあのほかほか弁当チェーンがあるのでそこに行って、まあ、もらってきているわけなんですけども、これ自体もですね通常で言えば先ほど最初に言った、ポストにあるチラシと一緒でですね、弁当買ってそんなのもらったって通常は捨てちゃうことの方が多いんじゃないのかなと。もちろんこういうのはプレゼント好きな人はね、応募すると思うんですけども、そうでなければ捨ててしまうかもしれないものを、観察してみていただきたいんですね。そうすると、そういう目でいるとですね、実はその3月、ここに16から4月8日なんて書いてあるんですが、この3月16日前からですね、ずいぶん前から告知をやっているんですね。そうすると、あ、なるほど、なんか力を入れてキャンペーンやってるんだななんていうことも、まあ、観察というかですね、見ることができるわけですね。で、どうやらプレゼントの内容を見るとなんかお子様向けらしいなということが見て取れると。で、 もう一つはですね、たまたまじゃそういう目で見てると何をしてるんだろうなと、このほかほか弁当チェーンを見るとですね、3月16日にキャンペーン開始で3月15日までですね、お子様向けのお弁当の販売が終了しててですね、まあ、ちょうどこれキャンペーン終わったら多分消えちゃうと思うので、情報としてホームページをですね印刷しておいたんですけども、ドラえもんセットというですねオリジナルフィギュア付きのお弁当をですね3月16日から売ってるんですね。それとなるほど、お子様弁当の販売をやめてドラえもんセットのこのフィギュアを売ってるんだと。で、普通に考えればそれは別にフィギュアをねつければドラえもんセットが売れるからやってるんでしょうっていう話で終わってしまうんですけども、なんでドラえもんとほかほか弁当なんだろうねっていうところをお客さんモードでもありですね、それから観察モードでも見ていただきたいんですね。実は、このドラえもんのほかほか弁当チェーンのすぐそばにですね、コンビニチェーンがあるんですけども、そこでも同じ時期にですね全く違うドラえもんキャンペーンをやっていたんですね。そうするとですね、じゃあこのお弁当はお弁当屋さんがドラえもんキャンペーンを仕掛けたのかなとか、いやいやそうじゃなくてドラえもんの映画がやってるので、ドラえもんの映画側がですね、こういうふうに協賛というんでしょうかね、販売を手伝ってくれる会社さんを募ったんじゃないのかなっていうふうに観察して、推察することができるわけですよね。なるほど、そんなふうに販売戦略マーケティングとか広める努力をしてるんだな、ふーんっていうことを想像してくれればいいんですね。でこれもですね必ず言うんですけども、当たってるか当たってないかそんなことはどっちでもいいんですね。いやいやそんなのはねって言って、例えばですね、すぐそばに、ほかほか弁当チェーンのですね、上層部の幹部がいたとしましょう。で分け知り顔でですね、いやそれはね実は言ってること全然違うよと、君の言ってること間違ってるよと言われたとしてもいいんです。それはそんなことは別に問題じゃないんですね。そういう推測をして考えることが重要ですよって話なんですね。そうするとこの裏を見るとですね、このキャンペーンに応募しようとするとなんか住所と電話番号を取るようになってるわけですね、住所、姓名、それから年齢、男女に、電話番号、それから E メールアドレスまで取ってるわけなんですね。とこれも推測とか仮説でいいんですね。なるほど、これ住所を取ってこの後もしかしたらここに何か送るんじゃないのかなって考えてみてもらってもそれでいいんです。それも当たってるかどうかいいんですね。でもちょっと冷静に考えてみると、ほかほか弁当で DM 送ってくるかなと考えると多分ないですよね。多分ないんじゃないのかなと経験的には多分思うはずなんですね。なのになんで住所取ってるんだろうなって考えてみることがポイントなんですよね。でそんな話をですね、まあ、収録時にお話をしていたら、この一緒にコンテンツを作ってる石丸くんがですね、もしかしたらそれは地域ごとの情報を集めてるんじゃないですかと、例えば南の地方はですねあんまり売れないけども、ある県だけは実はすごく売れるとかいうような情報を取ってるんじゃないですか。でそこに対して西田がですね、いや石丸くんそれは絶対違うねという話じゃないんですね。あ、なるほど、そういう考え方があるねというふうなことでもいいわけなんですよね。もしくは、これでキャラクター弁当を何個も売ってるわけだとですね、ある期間中である価格帯で、売ると、何千個何万個売れるという情報がですね、取れるのかもしれないですね、はがきの戻り数と、それからドラえもん弁当の売れ数との関連性がなんかデータが取れるかもしれないですね。で実はもしかしたらこのほかほか弁当チェーンはそんなことを10年も20年も続けてて、もう数字が出てるのかもしれないですね。いやもしかしたら出てないかもしれないですね。これからそれを取ろうとしているのかもしれないと考えていただければそれで OK ということですね。そのでこんなたまたまのですね1枚捨ててしまうようなドラえもんキャンペーンからも考えようとすることだけはこんだけいろんなこと考えられますよっていうお話ですね。いかがでしょうか。ではですねもう一つワークを、準備しました。今まで、ピザ屋さんの解説とそれからドラえもんの話をほかほか弁当チェーンの話をして、モードのことをお話しましたね、お客さんモード観察モードの話をしましたね。そのモードでですねもう一つ用意をしました、その癒し系のですねスパについて、ご自身でやってみていただけますでしょうか。 裏面表面両方ありますので、2つを見ながらですね、お客さんモード観察モードで2分間でお願いします。それではどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。2分間で今までお話をしたようなお客さんモード見ることができましたでしょうか。それから観察モードで、仕掛ける側としてのモードで見ることができましたでしょうか。じゃあこのリラックスのスパーですね、癒しのことについて、こんな感じじゃないかなというようなお話をしていきますね。これは先ほども申し上げましたけども、事務所のポストに入ってたんですね。ポスティングで入ってました。そうすると、まあ色合いから見てですね、なんか茶色系で雰囲気が良さそうな感じかなと。で、まあ女性がですね、ゆったりとした感じで寝てる写真があると。どうもなんかこれはきっとイメージ広告じゃないのかなというようなことを見るわけですよね。まあ気持ち良さそうだななんてことを思いながらですね。で、裏を見るとですね、パッと目が行くのが、10% オフ。何が？入浴料が 10% オフらしいねと。へえ、ということでここでつかみになってるななんていうことをですね、お客さんモードをしつつですね、観察モードが動いてるわけですね。で、ここで一つ補足なんですが、お客さんモードと観察モードは、お客さんモードでグッと行って、その後観察モードに行ってという風な、スイッチみたいなもんじゃなくて、常にお客さん観察、お客さん観察っていうのが常に揺れ動いているような感じですね。お客さんモードでありつつ観察モードをしているというような、そんなような状態が通常ですね。これは私の場合だったですね。最初慣れないうちはですね、最初はお客さんモード、次は観察モードという風にスイッチを切り替えてもらえばいいんですが、慣れてくるとそれを一瞬のうちにやっているということですね。そうすると 10% オフかと言うとですね、10% オフというものに反応しやすい人もいれば、絶対にそういうのに反応しない人もいるんだよなぁなんてことも考えるわけですね。で、そもそも 10% オフって値段はどこだろうなというふうに、お客さんモードとして見ていくわけですよね。で、表の方を見るとどうも、書いてあるわけですね。スタンダードで会員様が、2400円だとか700円って書いてあるわけですね。そうかと、そこから 10% オフなんだなんていうふうに観察をしつつ、お客さんモードをしつつ見ると、どうもイメージキャラでですね、メジャーリーガーがなんか乗ってるわけですね。で、しかもそれ男性で、なんだろうなぁなんて思って行きたいなぁなんていう風なお客さんモードとしては気持ちが動いてくるわけですね。気持ち良さそうだよなぁなんていう風に。しかも手ぶらで来てくださいなんて書いてあるわけですね。で、行きたいなぁなんて思って場所を見に行くと、そこにこう書いてあるんです。女性専科ですと。なんじゃそりゃーっていう風に思ったっていうのがお客さんのモードですね。で、ここでまた観察モードがスイッチが切り替わっていて、なんでこんなに小さく男性のご入浴ができませんって書いてあるんだろうなって考えるわけなんですね。それはなぜなら、それは私のデータベースの中にですね、たまたま関東地方のその渋谷にはですね、女性専門ということを前面に出してるですね、そういうスパがあるんですね。そのことを電車の中でも中吊りに出して、男性ももう入れませんよってことを前面に出しているところがあるんですね。そういうところが世の中にあるのに、なんでまたここはこんなにこっそり書いてるんだろうなというところが不思議だななんていうふうに考えるわけですね。で、答えが別に出ないですよね。それはここのオーナーに言ってですね、なんで男性のことはこっそり書いてるんですかって聞かないと本当のところは分かんないわけですよね。でもそのなんでだろうって考えてみるのが、まあとても大事ですよということですね。で、じゃあまあなんか西田さんいろいろと話をしたんで、先ほどワークをやってくださいって言うから、僕はやったんですけど、私はやったんですけど、正解を教えてくださいと。と言われてみるとですね、実はそこにですね、テストとかの弊害があってですね、正解はないんですね。しかも西田が考えた、西田が見た、西田が感じた、西田が観察したことが正解かどうかなんていうのはわからないんですよね。で、もう一度、慣れるまで何回でも言うんですけども、観察とか分析することが大切なんですよってことなんですね。ですから西田がこのリラックススパについて、ああだこうだと言ったと。それに対して自分の観察はこうだったから、まあ反対だった。ということは間違いだ。っていうことじゃないってことなんですね。それは先ほどの他弁のところであったように、私は気づかなかった地域ごとの格差を見るなんていうですね、アイデアが出た。という、その考えた、観察した、分析したが大事ですよということなんですね。 それさえあればですね、どんどんデータベースが溜まっていきますので、ぜひですね、正解とかですね、合ってるとか間違ってるとかっていう観点でない、見方ですね、慣れてみてください。さて、そこまでいくとですね、今2つのモードのお話をしたんですね。いくつか、お客さんモードと観察モードで見てくださいという練習をしてきました。実はもう一つですね、こんな視点で見てもらいたいというのがあるんですね。そのチラシが作り込まれているかどうか、それから儲かっているのかどうかというところで見ていただきたいですね。これもですね、最初にご自身で見ていただきたいと思います。視点でですね、今の視点で印刷屋さんのチラシと、それからもう一つですね、メジャー新聞のチラシというかですね、折り込みはがきありますので、これを見てみてですね、2つの視点どうだろう、作り込んでんのかな、儲かってんのかなっていう観点でですね、ご自身の観点で構わないので、まず見てみてください。2分間でお願いします。はい、いかがでしょうか。まずこのメジャー新聞ですね、作り込んでる儲かってるっていうことはですね、何を感じて何を見て何を観察してほしいかっていうと、基本的にチラシ、まあ、いわゆるそのセールスツールっていうのは、どんなもの、どんな種類であろうと、大小は別にして必ず金かかってるよって話なんですよね。お金かかってるし、労力かかっているので、それがセールスツールとして効果があるものはですね、経営者として、販売者として、より続けたいんですよね。効果がないものは続けたくないんですよね。儲からないチラシ、広告、セールスツールは。そうすると、自分に生かそうとするときに、より作り込まれていて、より儲かっていそうなチラシ広告っていうのは、自分にも応用が効く可能性があるんですよね。ということは、データベースとして作り込まれているチラシと儲かっているチラシが見分けられたらいいですよね、という話なんですね。で、これはデータベースの溜まった量によって、なるほどっていうふうに判断ができていくという種類のものではないかと思うので、一発では分からなくても結構なんですね。ただ仮説としてこれは作り込まれてるねと、儲かってるねっていうふうに言えればそれで OK ですね。それに対してじゃあ西田の、まあ、見方ということですね。このメジャー新聞を見ていきましょうか。このメジャー新聞を見るとですね、まずこのハガキの部分、白面の部分ですけどね、写真の方じゃなくてですね、そこを見るとフリーダイヤルが入ってますね。それからホームページのアドレスが入ってますね。そして QR コードらしきものがありますね。で、はがきがですね、よく見ても見ると切り取り線になってますよね。そしてなんとそこにファックス送信方向とまで書いてあるんですね。これはどうもその申し込み方法をですね、たくさん用意しているっていうことはですね、これは非常にそのチラシ作りとかセールスツール作りというのは王道を踏んでいるらしいんですけども、なるほど、なんか作り込まれてるねと、この狭い面積にですね、ずいぶんいろんな情報を織り込んでるなっていうことで、これは結構作り込まれてるなっていうその推定想像ができるわけですよね。で、さらにもう少しよく見ていくと、なんだかキャンペーン番号なんて書いてあるわけですね。数字が何桁も書いてあります。すると、ただ申し込んだだけじゃなくって、どうもキャンペーン番号で、そのチラシ、セールスツールが売れたのかどうかっていうことをきっと数字を取ってるんだろうなっていう風に想像できるんですよね。ということは、申し込みのある、セールスツールと申し込みのないセールスツールというのは一目瞭然なはずなんですね。こういうことをやると。と、どうやらこのセールスツールは儲かってる儲かってないを判定できてるんだから、きっと出してるこのツールは儲かってるんだろうなっていう風に考えられるんですね。で、じゃあ今度は印刷屋さん見てみましょうか。印刷屋さん、これもですね、ポスティングで入ったチラシですね。いいんです、これもですね、これは作り込まれてるって思えばそれはそれで OK だし、これは作り込まれてない、それで OK ですね。を最初は慣れないうちはですね、作り込まれてるのは作り込まれてるで構わないので、仮説を立ててですね、なぜならばこうだからとかっていうとですね、その作り込まれてると思っている理由がですね、自分の中での基準が出てきますので、まずは仮説でですね、言い切っちゃってもらってもいいですね。で、これはなぜならばですね、そもそもこのワークが正解、合ってる間違ってるっていうのはないからですね。作 作り込んでるって言ってもですね、別に誰も怒らないですね。そんなの作り込んでないよって西田は言わないので大丈夫ですね。とそんな風な目で見ると、このセールスツール、セールスのチラシはですね、どうなのかな、なんかいっぱい情報書いてあるし、結構作り込んでるんじゃないかな。で、まだコンビニでコピーを取ってますかなんて書いてあるし、なんかこのキャッチコピーが結構考えてるんじゃないかな。しかも驚きの安さ、速さって書いてあると。なるほど、これは作り込んでるらしいな。っていうふうに思ってもらう。それで構わないですね。そういうふうに推測すればいいだけですから。で、そもそも、カラーコピーの29円って安いのかな、どうなのかなって分かんないんですよね、一般的に考えると。でもその隣にですね、スーパーハイグレード紙使用でプロ用最上級機種使用なんて書いてあるわけですね。で、 A4100 枚が10分でやると29円なんだっていうことはですね、きっと頼む人はですね、まあ素人とかプロって言い方は別かもしれないですけども、個人の人が1枚2枚で頼むような印刷じゃないんだよな、きっとっていうことぐらいは想定できますよね。とお客さんの方はおそらくあちらもこちらも相見積もり出してるんじゃないのかなと。要するに100枚を、どのぐらいでできて、時間ですね、どのぐらいの紙を使ってくれて、いくらで収めてくれるんだということに慣れてる人なんじゃないのかなと。で、そういう人に29円ってやってて、さらにこれチラシを巻いてるっていうことは、もしかしてこれ儲かってんじゃないのっていうふうに想像してもらってもいいんですね。逆でもいいんです。これ儲かってないんじゃないのっていうふうに想像してもらってもいいんですね。どっちでもいいんです。それは自分の仮説だからいいんですね。そして裏を見てみると、なんか価格破壊って書いてあると。で、ここはいろんなデータベースで構わないんですけども、基本的にですね、これは私の一つの考え方、価値観ですけども、価格破壊とかバーゲンとかですね、そうですね、赤札とか、それから低価格商品とかをですね、作り始めた会社、お店、店舗はですね、少し経つと潰れてったりすることよくあるんですね。ああ、もうそろそろ終わりだなーなんて言うとですね、潰れることよくあるんですね。という、例えばそれは西田のデータベースがあると、裏を見て印刷の価格破壊って書いてあるな、これはやばいねというふうに思ったとしたら、それはそれで OK なんですね。で、そうじゃなくって違う価値観があってもいいんですね。価格破壊ってやってるとこはダイソーみたいな会社があるんで、ここはきっと儲かってるんだねというような、仮説でも結構です。で、下にサービス券があって、カラーイング、カッティングシート、ポスター印刷なんて書いてあるから、きっとこれが儲かってんだよというような仮説でもいいですね。と、いろんな仮説が出てきてですね、例えば今西田はいろいろと自分の価値観に基づいて言ったんですけども、これ一緒に作ってる石丸くんはですね、なんかこれは紙の作りというか文字の作りが安そうだから儲かってないというふうに、思ったっていうんですよね。じゃあそれもですね、石丸くん、それはね、実は違うんだよという話じゃないんですよね。それならそれでいいんだよと。で、じゃあ例えばですね、マンションの高級なチラシを見るとですね、じゃあ高級なチラシは儲かってるだっていう風になるなら、それはそれでいいんだよって話なんですね。で、じゃあということで一通りを見ていってみるとですね、今お話をした話の中で、合ってるのかどうかっていうことはですね、また同じ話なんですけども、経営者に聞かないと分かんないんですよね。もしくはこのなんとかっていう印刷会社をですね、本当に例えばリサーチをかけてですね、リサーチっていうのは例えば会社の調査とかですね、売上対利益でいくら儲かってんだろうなということを確認しない限りですね、儲かってるかどうか分かんないんですよね。で、それを一つ確認することの方法としてあるのがですね、チラシを見始めたら、例えば先ほど一番冒頭で3ヶ月というお話をしたんですけども、3ヶ月の中でその時間軸の中、時系列でですね、そのチラシがまた入ってるかな、そしてその間に作り込みが変わってるかなとか、同じコピーを使ってるかな、キャッチコピーを使ってるかなっていうことを、想定してみてもらうといいんですよね。と、例えばこれも一つの判断の価値観なんですけど、コロコロとチラシが変わるのはそれはあんまり儲かってないんだろうなっていう一つの価値観、ずっと同じコピー、キャッチコピーで同じ体裁で出し続けてるのはこれ結構儲かってるんだろうなという判断でもいいんですよね。ただこれ気をつけなきゃいけないのはですね、大企業はですね、そのコピー、そのチラシがですね、儲かろうと儲かる前と、イメージ広告としてやるところもありますので、その会社の規模なんかもですね、よく見ていただけるといいかもしれないですね。と いうようにですね、今がお話をしたのが最初の前半の方がですね、2つのモードのお話です。で、今2つの視点のお話をしたんですね、作り込んでるのかな、儲かってるのかなっていう話をいたしました。さて、じゃあその、2つのモードと2つの視点で見るっていうようなお話をしたんですけども、もう一度改めて言うとですね、一通り眺めてみていただきたいんですけども、ピザの話をしました。それから弁当の話をしました。それから癒しの話をしました。そして今新聞の話と印刷屋さんの話をしたんですけども、どれもですね、西田の言ったポイントが正しいわけでも何でもないんですね。西田はなんかマーケティングとか言ってるけど見る目がないねというところがあるかもしれないですよね。全然それで構わないんです。で、2つのモード視点で、観察をしてみていただくわけですね。そして大事なのが、これは第1号でも言ってるんですけれども、この目に見えるものというのが、戦術というふうに呼ばれるわけですけれども、この戦術の中には、経営者、店主、オーナーが意図している戦略が織り込まれて表現されているんだということで、この推測をするということの行動がですね、大切なんだよという話なんですね。で、それが分かればですね、次のワーク4に行けるわけですね。冒頭でお話をした、3ヶ月間で100枚見る人と100枚1回も見ない人だとですね、どんだけ差が生まれるんだというようなお話なんですね。ですので、今日以降はですね、ポストもそうですし、それから街で配られているもそうですし、それからそもそもホームページとかでもいいかもしれないですね、セールスツールという意味では。で、それをですね、先ほどのモードと視点でですね、見てみてください。で、そうすると100なら100やるとですね、100のデータベースが溜まっていくわけですね。で、なんでデータベースを溜めていくかって言ったら、データベース溜まっていくとですね、後でですね、そのデータベースが証明されるところが出てくるんですね。例えばですね、さっきの癒しというお店がですね、3ヶ月間観察していたら閑古鳥が鳴いていて、実はもう潰れそうだっていう証明があるかもしれないし、逆もあるかもしれないですよね。ちらっと見に行ったら、なんかいつもなんか人が溢れてるとかですね、弁当屋さんいつも繁盛しているとかですね、それから先ほどのですね、価格破壊って言ったところはですね、その後 見たら潰れちゃったとかですね、そういう意味で証明ってできていくんですね。これ時系列でやっていくと意外とですね、その、データが溜まっていきます。そして証明されていくんですね。そうすると後から見て、あの時のチラシっていうのは実は、作り込まれていていいチラシだったんだなとか、あれはやっぱりなんかね、あの思い切りで作ったチラシで当たんなかったんだろうなというような仮説がですね、だいぶ固まってくるんですよね。ですので、まずはデータベースを貯めていただきたいんですね。で、その時にこんなような不安を持つかもしれないんですね。例えば、さっきから仮説っていうふうに言ってるんですが、これは儲かってないっていうふうに仮説を立て続けて100枚見てしまったとするとしますよね。そうするとですね、間違った仮説のもとでしかものが見れないとするとですね、そもそもですね、正しい選択ができなくなるんじゃないのかなというふうに思うかもしれないですね。でも間違っても何でもいいので、まず仮説を立ててもらうことによって、後から実はその考え方、その基準はこういうふうに考えるといいんですよということを、仮説とか基準が作り上げられた後だとですね、私の方から説明することができるんですね。例えばキャッチコピーがですね、上の方に小さくこんな風に載ってるような場合は実はあんまり良くないんですよとかですね、今の段階で言ったとしますよね。でもデータベースとしてですね、チラシの構造が頭に入ってないと、それを言われてもですね、本当の意味では負に落ちないんですね。でも例えば100チラシ、100データベースをですね、頭の中に溜めていたとすると、そうするとですね、あ、なるほど、キャッチコピーっていうのはあの辺のことを言うのかとかですね、新商品の宣伝のことはあの辺のことを言ってるのかとかですね、それから連絡先の数とかって言ってるけど、それはここのことを言ってるのかっていうようなことがですね、どんどんデータベースが溜まっていくと、0の時にお話をするのと100の時にお話をするのは大きな違いがありますので、まずはですね、データベースをとにかく貯めると。で、その時にですね、これフックって言いますけど、フックとしてですね、自分の価値観で、こういうふうに思ったからこのデータベースはこういうふうに覚えた、見たっていうのがあった方がですね、後から判断がしやすいですね。ただ見てるだけだとですね、それはデータベースとしては溜まっていかないですね。何らかの価値判断をちゃんと自分でつけていくってことですね。 で、それをやっていくときにですね、100枚やっていくプロセスで、1枚目、2枚目、3枚目というふうに、例えば今で5枚のですね、ワークをやっているんですが、西田がやってみてくださいって2分間やってくださいって言っても、ちんぷんかんぷんだとします。全然ですね。なんかやる2分間すら何もすることがなかったとかですね、あるかもしれないんですけども、でもこれはですね、基本的には両稽古の部分が、あるですね。そもそもこの本コースっていうのは結構コツコツしてる部分がありますよという話をしてますね。そのコツコツした部分として、これは他の教材でも話をしてるんですけれども、コツコツやった結果いつかいずれかできるようになったご自身の体験談をですね、僕は一つ思い出してもらうようにしてるんですね。例えば僕の場合だとですね、小学校の頃もですね、鉛筆回し、今大人になってもね、結構多くの人がやってると思うんですけども、鉛筆がくるくるっと回るあれなんですけども、小学校の時に初めて覚えたんですね。その時に初めからできたかというとできなかったわけですよね。これ逆上がりでも一緒ですし、縄跳びでも一緒なんですけども、でもそのあるできる時をもうきっと想像して、鉛筆を落としても落としてもですね、机の上にカチャカチャ音がしても、授業中に先生に何を言われてもですね、やり続けたですね。で、それっていうのが大人になってからですね、思い出して、私はですね、あのコツコツした続けた結果、どこかで鉛筆がくるっと回った瞬間覚えてるんですよね。ということはコツコツとイコール最終的にはできるんだということに、自分の中に自信を持ってるわけですね。それがですね、私の場合は鉛筆回しというですね、コツコツやったらできたというですね、一つの過去の経験なんですけども、そういうものを、ご自身の中で一つ見つけてほしいんですね。それが今言った逆上がりでもいいし、縄跳びでもいいし、自転車でもいいし、それから大人になってからの体験談でも何でも構わないんです。それがあるとですね、そのコツコツをしたチラシを見てもなかなかよくわからない、できないっていう時に、でもきっとできるようになるんだと、いうことがですね、自分を信頼できますので、ぜひですね、そのできてた経験を何か思い出してみてください。私の場合は鉛筆回しだというだけのことですね。ぜひこれはですね、思い出してみると、この今回の本コースだけじゃなくて他のコツコツした作業全てに通じますので、ぜひ思い出して考えて、そして自分の、自信の経験としてですね、自分にセットして しまってください。じゃあここまでですね、ワークをですね、いくつか用意をして、ワークのやり方もお伝えしましたし、場合によっては2分間時間を取ってやってみてくださいというふうにお話をしました。で、今の2分間やる方もいるし、やらない方もいると思うんですね。で、そもそもこの、コンテンツのことをもう一度お話をすると、毎日の中で、チラシをですね、捨ててしまうようなものを、100日100枚見たら結構変わるよねと。しかもわざわざですね、机の上に座ってよしやるぞじゃなくていいって話ですね。チラシを見た瞬間にお客さんモードで見てみてください。観察モードで見てください。それから作り込んでるかなって見てください。それから儲かってんのかなって考えてみてくださいっていうことをお話をしただけなんですね。で、西田が言ったことはなるほど、全部分かったよと言って何もやらずに3ヶ月間過ぎるのとですね、やってすぎる3ヶ月間というのはものすごく大きな差がありますので、ぜひですね、このお話を聞いて、これは主の冒頭でもお話をしましたけども、うん、知ってる知ってるっていう風にならずにですね、自分の中で再現性を持ってやっていただけるようにぜひしてみてください。そして見て観察をして、自分が思ったことですね、そしたらですね、メーリングリストに、アップしてみてください。で、今現段階はですね、メーリングリストは添付可にしてるんですね、添付 OK にしてるんですね。これはサーバーの負荷等の問題で、あまり大変なことになったらですね、添付禁止になることもあるかもしれないんですけど、もしですね、自分はこんな風に思ったと、このチラシを見てこう思ったっていうのが、思うことあれば、メーリングリストに対してですね、例えばこの印刷のチラシを見て、僕はこうこうこう思った、こういう理由で仮説でこう思ったんだけど、皆さんどう思います？なんていうふうに、チラシをですね、メーリングリストにアップしたりするのなんかっていうのも OK ですね。で、これはですね、今言ったような方法なら OK ですけども、そうじゃなくて、単にチラシをアップしてですね、このチラシどう思いますか？って皆さんの意見をください。 とかっていうのはですね、なしにしていただきたいですよね。ご自身がこう思ってこういう基準でこう考えたんだけども、あなたは、皆さんは、そしてもし西田に聞きたいのであれば、西田はどう思いますかっていうふうに聞いていただけるとお返事がしやすいですよね。さて、そんなふうに、ご自身の毎日とそれからメーリングリストを役に立てていただければいいなというふうに考えているんですけれども、今回このセールスツールを見る目、それから仕組みとしてですね、見抜く目ということで、チラシを中心にお話をしてきました。で、冒頭にもお話をしたんですけど、もう一度お話しますね。僕の業界は、私の仕事は、私のビジネスはチラシなんてまかないよと、そんなお金かかることやらないよ、だからチラシなんか勉強してもしょうがないよということではないということは、おそらくこの 4,50 分間聞いていただければもうお分かりいただいたんじゃないかなと思うんですが、加えてぜひですね、ここは置き換え変換をしていただきたいんですが、チラシを見るようになれれば、名刺もそれからポイントカードもパンフレットもと、以下も同文ですね、最初に申し上げたんですけども、世の中でセールスツールと言われるものは全てですね、戦略としてのオーナーなり経営者なり、その販売者のですね、意図が反映されている戦術ですので、そこからですね、いろんなものを見抜けますので、ぜひチラシを中心にしてその目を養っていって、そこからですね、次は拡大というんでしょうか、広げていって応用していっていただきたいんですね。そうすると、結論的に言うと、ご自身がある戦略を立てて、それをどういうふうにしたいっていう戦術としてのですね、チラシとか、それからホームページを作ろうというときに応用が効くようになるんですね。ですので、まずは手に入りやすいチラシで、練習ワークをぜひぜひ、やってみてください。次回はですね、チラシのことなんかも含めて、どういう材料を使うかわからないんですけども、次回は、価格のことですね、価格体系、価格設定なんてお話をですね、していきますので、次回楽しみにしてみてください。それでは、ひとりビジネス大学本コース主の第2号セールスツールを終わります。ありがとうございました。はい、追伸です。セミナー等でですね、よくお話をする、それから教材でもよくお話をするんですが、この教材とかこのセミナーは何回もやってくださいっていうようなお話って、私だけでなくてですね、他のところでもよく聞かれたことがあると思うんですね。それは何回も聞けばその腑に落ちるよというようなことはですね、おそらく知識で知ってると思うんですけれども、6回で 62% って実はよく言われてるんですけど、6回とは言わないのでですね、ぜひ2回目をですね、聞いてみていただきたいなというふうに思ってるんですね。で、2回目を聞くときに、これもぜひやっていただきたいのが、これ主の第1号でお話をしてるんですが、この本コースから得たいこと、得たいその目的というのを、その号からですね、得たい目的は何だっけなって思いながらですね、2回目を聞いてみてもらえますでしょうか。そうするとですね、4,50 分いろいろ話をしている中で要素はたくさんあるかもしれないんですけども、おそらくご自身の脳みそがですね、ああそのことは利用してみようかな、活用してみようかなとか、アイデアがひらめいたりしますので、ぜひですね、あともう1回2回目をですね、何かの目的、その自分のですね、目的意識でですね、聞いてみようかなというふうにですね、聞いていただくとおそらく効果が高まると思います。以上です。